最近、皆さんの職場で AI を使っているときにこういう壁にぶつかったことってないですかね。なんかメールの文面を整えたり、会議の議事録を要約したりする能力は本当に素晴らしいんですけど。
ええ、テキスト処理は本当に優秀ですよね。
そうなんですよ。でも複数のシステムをまたぐような、ちょっと複雑な業務を任せようとした途端に、急に文脈を見失ったりするじゃないですか。もっともらしい嘘、いわゆるハルシネーションを起こし始めたりして、どうもいまいち信用しきれないなって感じたことありませんか？
ああ、まさにそれが今多くのエンタープライズ企業が直面している最大のジレンマなんですよね。大規模言語モデルが持っているあの魔法のようなテキスト生成能力と、企業側が実際に求めている事実に基づいた論理的な業務遂行能力、この間にはですね、まだ超えなきゃいけない大きなキャズムが存在してるんです。
ですよね。チャットボットとしてはすごく優秀でも、自律的に動くエージェントとしてはまだ完全に背中を預けきれないというか。
はい、おっしゃる通りです。
というわけで、今回の私たちの深掘りでは、AWS とかマイクロソフト、Neo4j、パランティールといった巨大テクノロジー企業が公開している最新のアーキテクチャ資料を徹底的に読み解いていきます。さらに、最前線のエンジニアたちの実践的なレポートなんかを含む膨大な資料のスタックを用意しました。
非常に多岐にわたる一次情報が揃っていますね。どれも現在の AI 開発の最前線で起きているパラダイムシフトを正確に捉えているものばかりです。
ええ、今日の私たちのミッションは、AI を単なる便利なチャットボットから決定論的で信頼できる自律型エージェントへと進化させる鍵になる2つの技術についてです。つまり、ナレッジグラフとオントロジーですね。これらが今まさにエンタープライズの現場でどのように利用されているのかを解き明かしていきます。
はい、非常に重要なテーマですね。
よし、じゃあこれを紐解いていきましょう。まずは大前提として、一番混同されやすいこの2つの概念をすっきりさせたいんですけど。
AI の進化を語る前にそこは絶対に避けて通れない部分ですね。オントロジーとナレッジグラフ。この2つはデータ工学の文脈で頻繁に登場するんですが、設計思想が全く異なるものなんです。
確かに資料を読んでいても、なんかこの2つをごっちゃにしているケースが結構散見されました。そもそもオントロジーってズバリ何なんでしょうか？
オントロジーというのはデータそのものではないんです。
データじゃない。
はい、そのビジネスのドメイン内に存在する実態、つまりエンティティですね。それらとどういう関係性を持っているか、どんなビジネスルールに縛られているかを定義した、いわゆる意味の枠組みなんです。資料の中では意味に関する厳格な契約というふうに表現されていましたね。
意味に関する厳格な契約ですか。まあ、私なりのイメージなんですけど、チェスとか将棋に例えると分かりやすい気がしてるんです。
おお、チェスですか。
ええ、オントロジーっていうのは、駒の種類とか動かし方、あとどうなれば勝敗が決まるのかを記したルールブックのことですよね。
はいはい、その通りです。
それに対してナレッジグラフは、実際に盤上に並べられた駒の現在の状態、まさに今の局面そのものを指しているのかなと。ルールがなければ盤上のナイトとかビショップなんて、ただの聞き入れになっちゃいますよね。
いや、完璧な例えですね。それぞれの駒がどんな意味を持っていて、他の駒とどう作用し合うのかを事前に定義しているからこそ、ゲームの局面、つまりナレッジグラフが意味を持つわけです。
なるほど。
ナレッジグラフはオントロジーという設計図に従って、実際のデータ、例えば顧客の A 社とか製品 X といったものを、ノードと呼ばれる点とエッジと呼ばれる線でネットワーク上に結びつけた実体そのものなんです。
ちょっと待ってください。データの枠組みとかルールを決めるっていう意味では、企業がすでに使っているリレーショナルデータベース、いわゆる RDB のスキーマと同じじゃないですか。わざわざオントロジーなんて新しい言葉を使う必要がどこにあるんでしょうか？
実はそこが一番の盲点なんですが、従来の RDB のスキーマとオントロジーでは、目的のベクトルの向きが全く違うんです。
ベクトルの向きですか？
はい、RDB のスキーマっていうのは、極限すればシステムがいかに効率よくデータを保存したり処理したりするかというシステム都合の物理的な構造なんです。例えば、このテーブルには顧客 ID というカラムがあるみたいな定義ですよね。
はいはい、データエンジニアが設計するおなじみの形ですよね。
しかし、オントロジーは違うんです。顧客が注文を発注するというような、現場の人間が使う自然な言葉で意味を定める点に決定的な違いがあります。AI にとって RDB の外部キー制約を理解して複数のテーブルを結合するのって、実は至難の業なんですよ。
ああ、システム目線の構造だから AI には直感的に分かりづらいんですね。
そうなんです。 でも、主語、述語、目的語といった意味に関する関係性で定義されたオントロジーであれば、AI は人間の世界をそのままの構造で理解できるんです。
なるほど。システム都合の過去の箱じゃなくて、AI が人間のビジネスを理解するための意味の足場を作る作業なんですね。
ええ、まさにその通りです。
ルールと実データの関係性はすごくよくわかりました。でも、なぜ今になってこれが急速にエンタープライズで求められているんでしょうか。リスナーの皆さんも思ってると思うんですけど、今の AI の検索技術、ベクトル検索を使った RAG でも十分に賢くないですか？
ほうと言いますと。
例えば、社内規定について質問すれば、AI が似たような意味の言葉を含むドキュメントを探してきて、それっぽく答えてくれますよね。これじゃダメなんですか？
ここで非常に興味深いのは、単発の質問に対する回答ならおっしゃる通り現在の RAG でも機能するという点なんです。
ですよね。
ベクトル検索は、言葉の意味の近さでテキストの断片を探すのは得意ですから。ただ、エンタープライズの複雑な業務においては致命的な弱点があるんです。それがマルチホップ推論、つまり多段ホップの論理推論ができないという問題です。
マルチホップ推論、具体的にはどういう状況で AI が破綻するんですか？
例えば、あなたがサプライチェーンの管理部門にいるとします。そこで AI に A 社が製造している部品 B に欠陥が見つかった。この部品 B を使っている自社の最終製品 C はどれか、さらにその製品 C を過去半年間に購入した重要顧客は誰かと尋ねたとしますよね。
かなり現実的というか、トラブル対応ですぐにでも必要になるシナリオですね。
ええ。でも従来のベクトル検索ベースの RAG だと、マニュアルとか契約書を小切れのチャンクに保存しているので、A 社とか部品 B に意味が近い文章は引っ張ってこれても、部品 B と製品 C のつながり、さらに製品 C と顧客のつながりといった点から点へと論理の意図をたどっていく作業が原理的にできないんです。
ああ、つまり関連しそうな単語を含むドキュメントをランダムに拾い集めてくるだけで、
A から B、B から C という論理の連鎖を追えないわけです。
なるほど。じゃあ今のシステムはどうやってそれを解決しようとしてるんですか？
これを無理やり解決しようとして、今の多くのシステムは関連しそうなドキュメントを片っ端から LLM のコンテクストウィンドウに大量に読み込ませるという力技を使っています。
とにかく全部読ませる作戦ですね。
はい。でもその結果、 LLM が情報型になってコンテクストを見失ったり、無関係なノイズからハルシネーションを作り出したりするんです。しかも API のトークンコストが爆発的に跳ね上がるという事態に陥っています。
そこで先ほどのナレッジグラフの登場ですね。ベクトル検索の代わりにグラフを使うグラフラグが解決策になると。
その通りです。ナレッジグラフを使ったグラフラグの最大の強みは、データを曖昧に検索するのではなくて、グラフ上の点と線を直接トラバース、つまり辿っていくことができる点にあります。
ピンポイントで抽出できるわけですね。
ええ、オントロジーというルールに従って、A 社、製造する部品 B、構成要素、製品 C という関係性だけを抽出できるので、必要な情報のチェーンだけを正確に LLM に渡せるんです。
だからこそ、資料にあったマイクロソフトの研究データがあれほど劇的な数字を叩き出していたんですね。あの数字本当に驚きましたよ。
ええ、非常にインパクトのある結果でしたね。
マイクロソフトの研究によれば、オントロジーに基づく RAG を使うことで、正確な事実の再現率が 55% も向上して、回答の正しさが 40% も改善したとありました。
はい。その数字が意味しているのは単なる精度の向上ではないんです。曖昧な確率論で言葉を紡いでいた AI から、決定論的な確実性を持ったシステムへのシフトが起きているということなんです。
多分こうだろうじゃなくて、グラフ上をこう辿ったから、これが確実に正解だと言い切れるようになるわけですね。
そうです。この決定論的という要素は、これからのトレンドであるエージェンティック AI、つまり AI が読むだけでなく、自律的に行動するようになると、さらに重要になってきます。
AI に実務を任せるフェーズに入ると、オントロジーとナレッジグラフは単なる検索ツールじゃなくて、エージェントを動かすための基盤になるってことですね。
ええ。ここで押さえておくべき重要な概念が、ポリシーオントロジーとブラックボードアーキテクチャーの2つです。
そのポリシーオントロジーっていうのは、いわゆるAI に勝手な行動をさせないためのガードレールのようなものですか？
そうですね。ただ、LLM のプロンプトにこのルールを守ってねとテキストで指示するような脆いものではありません。
プロンプトでお願いするんじゃないんですね。
はい。例えば、返金額は初回請求額を超えてはならないといったルールをオントロジーに制約として組み込むんです。そうすることで、AI が行動を起こす直前にシステムがそれを検証して、ルール違反ならブロックできるんです。
なるほど。AI の気分次第で破られることのない強固なプログラム的な制約というわけですね。じゃあもう一つのブラックボード黒板アーキテクチャーっていうのは何ですか？
これは 複数の AI エージェントが同時に動く際に、ナレッジグラフが共通の非同期の黒板として機能する仕組みのことです。
複数のエージェントが連携する。あの資料にあったサブスク型の EC サイトの例を挙げると分かりやすいかもしれないですね。
ええ、あのケースは非常に典型的なシナリオです。
カスタマーサポート担当のエージェントが顧客から配送先変更を受け付けて処理している。それと同時に全く別の在庫管理エージェントが入荷遅延のアラートに対応しているとしますよね。
もしこれらが別々のデータベースを見て判断を下したらどうなると思いますか？
大混乱ですよね。配送先が変更された先で在庫切れによる遅延が発生してクレームにつながるかもしれませんし。
そこで別々に動くエージェント同士がナレッジグラフという同じ地図、世界モデルを見ることで情報の食い違いを防げるんです。
CS エージェントが黒板に情報を書き込めば、在庫エージェントがそれをリアルタイムで読み取って、新しい前提で計算をやり直せる。定義の違う顧客獲得コストを見て、マーケティング部門のエージェントと財務部門のエージェントが別々の判断を下すような悲劇も防げるわけですね。
まさにその通りです。そして専門家として補足させていただきたいのが、これがエンタープライズにもたらす巨大なメリット、つまり監査性の問題です。
監査性ですか。AI のブラックボックス化を防ぐってことですかね。
はい。AI がなぜその判断をしたのか、すべてグラフ上にデシジョントレース、意思決定の軌跡として記録されるんです。だから後から人間が監査できる。説明可能な AI を実現する上で、これはとてつもない価値があります。
いやー、理屈は素晴らしいですし、完璧に理解しました。でも、ここでちょっと現実的なツッコミを入れさせてください。
はい、何でしょう？
これ、企業のすべてのルールとかデータの辞書を人間が手作業で作るってことですよね。資料にもありましたけど、過去のセマンティックウェブ構想もそれで挫折したじゃないですか。今ならできるんですか？
それは非常に鋭い、そして正当な懸念です。過去の挫折の原因は、まさに人間による手作業の限界でした。しかし現在、技術的なブレイクスルーが起きています。その一つが、自動オントロジー誘導という技術です。
AI 自身にルールを作らせるってことですか？
はい。今は LLM 自身が企業のデータカタログや仕様書から自動または半自動でオントロジーの画書きを作ってくれるんです。人間の専門家の確認は必要ですが、労力は激減しています。
なるほど。LLM の言語理解力は足場作りに活用してるんですね。でも既存のデータベースに入っている膨大な物理データをわざわざグラフデータベースにコピー、つまり ETL 処理するのって相当大変ですよね。
そこで登場するのが仮想ナレッジグラフ VKG という手法です。 AWS やスタードグの事例にもありましたが、これが非常にエレガントな解決策なんですよ。
仮想ということはデータをコピーしないんですか？
ええ、既存のデータベースの物理データはそのままにして、その上に論理的なグラフの網をかぶせるんです。パランティアのパランティアオントロジーなんかもこの概念で大成功しています。
つまり物理的なテーブルは動かさずに AI やユーザーがアクセスする層だけを意味のネットワークに変換していると。
そういうことです。そしてこれを俯瞰的な視点に結びつけると、 AI がミッションクリティカルな領域にも進出していることがわかります。
ミッションクリティカルな領域ですか？
ええ、例えばハードウェア設計の形式検証において、ナレッジグラフを使うことでなんと 99.4% という極めて高い検証カバー率を達成している事実があります。
99.4% ですか。それは曖昧な確率論では絶対に到達できない数字ですね。
ええ、ナレッジグラフという強固な裏付けがあるからこそ、絶対にミスが許されない領域でも AI を活用できるんです。
ここまで膨大な資料を紐解いてきましたが、つまりこれらは何を意味しているのか。 AI はもはや確率でそれっぽい文章を作るマジックから、オントロジーとナレッジグラフという強固なセマンティックバックボーンを得て、決定論的に正しく推論し安全に行動するシステムへと進化しているということですね。
ええ、まさにパラダイムシフトが起きています。
私たちが将来一緒に働く AI エージェントは、見えないところでこのグラフの上を歩いて仕事をしているわけですね。
全くその通りです。そして最後に、資料の最後に触れられていた自立自己進化型ナレッジグラフについて、リスナーの皆さんに一つの問いを投げかけたいと思います。
おお、何でしょうか？
今、AI エージェントが日々のタスクを通じて新しい事実を発見し、人間の介入なしに世界モデル、つまりルール自体を自分で書き換え、成長させていく未来がすぐそこまで来ています。
AI 自身がルールブックをアップデートしていく未来？
はい。もし AI が私たち人間も気づいていないビジネスの心理や法則をオントロジーに書き込み始めたら、私たちの意思決定という仕事は一体どう変わってしまうのでしょうか？
それはすごく考えさせられますね。私たちが AI を使っているつもりが、いつの間にか AI が育てたルールの下で人間が動くようになるかもしれない。皆さんの職場のデータベースは AI が理解できる意味を持っていますか？ぜひ今日のお話をもとに、ご自身の業務と AI の未来について思考を巡らせてみてください。